南の某所にあると言われる雛見座路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
ああ、どっこいしょういちマスター、こんばんは。
けんちゃんいらっしゃい。
いやいやいや、もう今日もあれですよ、そこで、ええ人とおたんで、マスターのために連れてきて。
ありがとうございます。売り上げに貢献して。
ああ、どうも。
ああ、どうも。
あ、ミカドさんいらっしゃいませ。もう常連さんやね。
うん。まずここまで来たら。
最近そうですね。
うん。
ここまで来たら大体友達っていう。
悪そうなやつは大体友達って
こと。友達でみんなプラも作ってるみたいなね。いや、もうほんまこの寒い中来ていただいてもありがとうございます。もう。
はい。
ね、寒いね、ほんま。
急にね、まあ寒なって、急に寒なったりもありますけど。
いや、でもこれが普通でしょ。平年並みなんじゃないですか。今まではちょっと。
昨日の寒さは12月下旬って言ってましたからね。
極端ですよ。
12月下旬でしたか。
まあ、丸いのところにある温度計が、もう10度とかね。
おいね。
この前まで18度とかあったのに。まあもうほんま寒くなって、もう腹筋もつる季節ですよ。
いやほんまね、寝起きの時に。
足がね。
小村帰りとかね、まだ対処方法あるんですけどね、足、親指曲げろとかって、ね。腹筋つるとね、もう対処のしようがない。
もうまだ腹筋は若いよ。
あ、そうなんですか。
年いった背中やの。
あ、背中も確かに。
顕微鏡の方。来るやん。
ああ。
あれが起きた時に、ザケー来た時、ああ、来たー来たーって、何年も、
って
ちょっと、変な起き方した時ね、こう。
ああ、確かに。夜勤明けの昼寝に入る間際とかね、確かにつりますね。何なんでしょうね、あれはね。
背中、ね、あれが痛いのよ。なんかもう、やり刺さったみたいに、上からバッて刺されたね、貫通したみたいな感じやんか。縦にそれもね。
まあ、恐ろしい。
うん。
激痛が。
そうそう。激痛はそこまではいかない。
いや、たまにあるよ。
やっぱあるでしょ、あれ。
あるよ。
ねえ。
こんなおっさんの、お前病院。
ほんまに、急に振り返った時によく首からズゲーンってこう、なる時もあるしね。
あー、私はトイレでお尻拭く時に吸ったりしますね。もうね、ほんま、
もう危険な。
和式便所は確かに危険なんですけど、ね、洋式の便所も結構危険やでっていうのを、もうこういうのを大事にして言いたいですね。
ああ。いや、やっぱりそのためにね、やっぱウォシュレットですよ。
でウォシュレットした後もそのまんまじゃダメじゃないですか。
いやいや、だから音符でブオー
ああ。
出ません。
うちは、携帯式ウォシュレットなので。
そうか。やっぱり音符ですよ。おぉ
ー欲しいなって乾かしてほしい。
やられるほうね。おぉ
ーキャッチコ
ン。何が始まるんですかじゃあまあまあ、いつまでもこんな話をしててもあれなんで。うん、じゃあ、バイト君は今日はいるんですかね。
バイト君今日はいますよ。
あ、ほんまです。
バイト君。
はい、いらっしゃいませ。
お、元気やろ今日。
あ、どうもじゃ
ん。ちょっと休んでたから。今日何いたしましょうかね、ほんだら。
あ、じゃあ私は明日も働かないといけないので、ウーロン茶で。
ウーロン茶だ、やっぱり。
同じく。
バイト君、お二人にウーロン茶お願いします。
はい、かしこまりました。
中金と、ぐだぐだぐだぐだ中金と、中金と、ぐだぐだぐだ、ぐだぐだぐだ、グダグダグダグダ中近東。
コミュ障ポッドキャスト、中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな、聞いてね。
ラジオ酒場。
はい、お待たせいたしました。
ありがとうございます。 あー、マスターのウーロン茶が一番美味しいですわ。よいしょ。
よいしょ、美味しい。ペットボトルからトクトクトクトクトクやけど。
サントリーっていうね。サンガリアじゃないところがまた奥ゆかしい。
そうね。
うん。と、一通り褒めたところで。
うん。
はいはい。
もう今日皆さんに集まっていただいたのは、といえばもうこれしかないですよね。
だね。
うん、オルフェンズですよ、オルフェンズ。
なるほど。
問題回。
そう、問題回ですね、これ。
問題回。どうしましょう。どっから突っ込みます？突っ込むっていうの前提なんですけれど。
うん。いや、まず、前回さ。
はいはい。
前回、ジンちゃんが言ってた、オルフェンズがなぜ赤ら顔で死なされてるのかっていうのは分かったよね。
なるほどね。
あれはね、もう。
もうまあ、結局、酔うたんかと。
まあ、ただね、固めの杯ぐらいで酔うっていう。そこまで弱くはなかったっていう。
うん。結局、後で大宴会をやったっていう。結局、高く売れたっていうことと、
うん。
なんだか分かったのかな。ギャランクルスにしか、エーハブリアクターが作れないっていうことが。
うん。うん、技術的にも独占したが、軍事だけじゃなくて技術も独占しとるっていう。うん。あれなんですか、ね、
一番脅威な軍団ですよね。言うたらもう、チタンズみたいなもんかな。名目は残党狩り言うてるけど、だんだん力つけてきて、目の上の単行部になってきて、やばいぞ、この連日はっていう風になった感じ。
ちょっとこのまま行くとっていうあれなんですかね。
まあ、唯一なんとかそれでガードできんのが、いわゆる、平和でしょ、
なんかね、地球圏外で一番の勢力。
勢力で。
うん、てか、あれしかなさそうっていう感じなんですけどね。なんか、いろいろと細かい組織はあるみたいですけどね、なんか。
あっけど、なんか結構、うん、まあ、うん、ゴッドファーザーなんですね、あの人が。
あのおっちゃん。でも、いや、顔全体見たら、ええ人っていうのが分かりましたよね。怖い人、江戸の羊は通す人やるっていう。
まあね、一応、まあ、ほんまになんか任侠の塊みたいな。
ねえ、葉巻吸って、プハーやって
たからね。やってたからね。で、なんか、なんで、三日月くんに惚れたんでしょうね。
それはもう、あれです、三日月くん、チョレーっていう、お嬢様チョレーにすること二段、手言わずチョレーっていう。
いや、ジジイをチョレーで言ったんか。
ジジイ転がしから、主人公
ジジイショタコンやんか。
いやいやいや、もうだから、小僧気に入ったですよ、いつもの。
そう
まあ、よくあるパターンですけどね、小僧気に入ったぜっていう。
なんか、ね、
出てきたらまた、なんか、整備士のおっさんがなんかもう、昔の行っちゃったテムレイみたいな。
もうね、マッドサイエンティストにガンダムを任せるとね、ガンダムは強くなるんですよ。
ね、これなんかテムレイじゃねえかと思ったよ。行っちゃったテムレイ。
いやいや、だから
、
から基本的に行っちゃった人にガンダムを任すべきですよ。ずっと変な武器がついたりするんですよ。
こんなこともあろうかと。
あろうかと。こんなこともあろうかと。で、それ山手やんか。
いうのが多分ガンダムに積まれていくんですよ。
やっぱりね。
背中だけじゃなくて、いろんなところにこう、
ゴテゴテ
フレームにすごい、ゴテゴテの行くわけですよ。個人的にはあれどうやろう、千葉しげるがや、こう当てて欲しかったなと思います。
千葉しげるなぁ。もうバトレーバーで疲れたんじゃないですか、
まあ、もうちゃんと年やしみたいな、うん。
バトレーバーで関連してくれや、相手。これ、張り切ったし。
北斗の剣2みたいな、そんなテンション高いキャラがやってくれと、まあ。
次回予告だけでずっとね、止まらなかった。
ね、あまあ、予告はちょっと私個人的に突っ込みたいと思うので、ちょっと、もので、まずは本編への突っ込みというか。
はい。
でも、あれですよね、テイワーズの、メカニックっていう割には、あのおっちゃんしかおらへんっていうのもね、もしくはあのおっちゃんが一人でやってんの、ね。
あのおっさんが多分何かすごいことに。
ああ、やるわけですかね。でもやっぱり詳しかったですよね。薬剤戦争終わらした72体の。
中の。でも、バルバトスは特に特化してたみたいですね。言い方を信用すると、ガムエンドリ取りますと。
なんかかなり特殊な。
みたい
です。やっぱら、 となるとますますあの火星のあのデッカランのあの基地って何やったのっていう、元は何やったのっていうのがものすごく気になるんですけど、ね、個人的には。
うん。でも、あそこ、結局、もともとあの、社長ですよね。あの社長があの地下にあれを見つけたんでしょ、だから地下からあれを、あれが飛び出したじゃないですか。だからあれ、まあ、あれはもう後で追っ払うつもりで地下で、まあ、リアクターから電源取ってたっていう。
まあまあ、もともとガンダムが。
だからあそこに地下を、あの、基地を作ったんでしょ、
基地が後っていう。
基地が後やと思いますよね。あそこに多分見つけたんやろうと思う。動かせないし、あれ。
もともと何かがあったわけじゃなくて、ガンダムありきで上に作
る、
ね。
ガンダムがあそこに埋まってるし、これをいずれ掘り出して売っ払うっていうのが前提にあったみたいですから。
なんかその割に社長はあんまりあの、ガンダムの価値には気づいてなさそうでしたけどね。
うん。うん。
いや、うん。なん
か、ギャラルホルンとかあの辺が、いや、これはすごい期待なんや、みたいなことを言えば言うほど、ほな、あの扱いなんやったんっていう。電源扱いやったんやけど。
まあ電源扱いでしょうね。まあそれは売れたら売れるやろうっていうだけの
話ですかね。
うん。どうせお金しかないもん。
まあね、そんな下水おっさんでしたけどね。うん。
まあ今鉱山で働かされてるんでしょ。
資源衛星でね。
うん。まあ、それとちょっと気になったんが、あの、ギリアムのあの二人がさ、なんか、あの、イケメン二人。
はいはい、
ギャラルホルンの。あの二人の会話の、久々に出てきたんで、なんか、密偵を忍ばせてるみたいなニュアンスのことを言うとったでしょ。
裏の世界に詳しいっていう。
詳しい。
あれ、どう思います？
そうやね。あれ、ひょっとしてまたトドを使ってるんかなと。あのネズミ男。と僕は踏んでんけど、最初僕ずーっとあの、踏みたんかなと思っとってん。あの、向こうが。
そうです、そうです。なんかね。
うん。でも、
今回もね、いろいろこう、意味深な。
意味深なんですけど、それにしてはちょっと、その、そんなに前々もって、あ、彼女をそこまで忍ばせれるかなぁと、考えると、結局あの、例のあの、裸で掘り出された、お腹に落書きされた、あの男だけは、あれから死んだともなんともないから、多分彼がもっぺん、使われてるんちゃうかなぁと。
まあ、順当に考えればね、そうなんですよけどね、ただそんなに優秀なというか当てにしてるのっていう
使い道あるのっていうね、
落書きされてたんやで、ね、あのおっちゃんっていう
かなんと思うんだけど、まあ、あと誰やろうかっていうのと、あのアインくんかな、あの男なんかだんだんおかしなってきようなと。
ああ、グランク2とか言うてましたね。なんだ、こっちも兄弟なんていう。
いや、あれ、1位、2位の2位でしょ。
2位、そういう1位、2位の、兄
貴やな。くらいの2位
です。それやったら完全にホモじゃないですか。
ホモじゃないです。
いや、もう私、もう完全にこの子壊れたと思いましたからね。
いや、まあ確かにオルフェンズホモアニメって言われてますけど。
カップリングがね、いろいろね。
カップリングがひどすぎてね、もう。
じゃあ。
負けに、9歳の飯之助の話もまだ出てきたし。
ねえ。ということはやっぱり、もう私出さんまま来るかなと思ったら、このままになると出てきそう。
なんか出てきそうやね。僕もまさかここで、また飯之助が出てくるとは思えへんかったから。まあ、ギャランホルンはまあ、その程度なんですよ。あとはちょっとアインがやっぱこれからおかしくなるぞっていう。
いやまあまあ、スイッチ入ったね。
スイッチ入ったねっていうのが。
あれこそ問題発言ですね。
問題発
言。子供は殺したらあかんけど、罪ある子供は殺してもいいですよねっていう。
まあ、いよいよこいつスイッチ入っちゃったよと。
もう特撮見ろと、罪を憎んで人を
憎んで、とりあえず、これからアインがどうも絡みそうだなっていうのが、
歪んでいく。
歪んでいくっていうね。もうこれ明らかにもう、マーセナスっぽいよな、あの歪み方が。ビリー・マーセナス。
だから、このまま病んでいて多分、あれですよ、多分、仮面を被る日がやってくるんですよ。
あれやろか。僕もなんかそんな気がしてきた。
なんかね、あんまりね、チョコレートの人はね、そんな感じじゃない。
感じじゃないでしょ。ただ、さ、もう、出世だけやつ。
ただ、あれですよね、今まで仮面の人って大体パツキンですからね。
ああ、そうか、そうか。
黒髪、初の黒髪がパツキン、仮面を被るかっていう。
まあ、もしかするとっていう、なんか、ちょっと可能性が。
まあ、もしくは、グレていきなり金髪で現れるか、スーパーサイヤ進化するか。
まあまあ。
まあ、今のところ候補はね、でも彼しかいないですからね。
でもね、僕、ね、あの切れ方でどうも彼が一番候補に上がったんやけど、それか、どっちかね、もうフラグが、死亡フラグか、どっちかやと思うね。
ああ、なるほどね。
うん。でも今のところ、アイン君このまま死んだって、うん、なんなんって、なんなん君や
った。そうそうそう。やっぱ、ね、もっとやっぱり盛り上げてもらわんとっていう。うん、
だから
盛
り上げて、盛り上げて、誰か殺してもらわ
んと。死ぬ時がなんか、うん、同時期。ひょっとしたら、秋広君と差し違えるか。
まあ、そこそこの盛り上がりを見せてもらわんと、ちょっとキャラ薄いよねっていう。
うん、今んとこね、なんか橋の方で悶々としてる子っていう扱いですからね。
うん。
見つけたぞ、三日月とかなんかいきなり名前する、ガンダムとか言われても、
まあまあ、
君っていう。
だから多分なんかもっとなんかガンダムに執着してくれんと、ね。
うんうん。かね、今もそうだから三日月個人じゃなくて、ね、全体子供っていう、
うん、そうそうそう、まだだからなんか、うんうん、そうなんか薄い個人
同士の、
うん、よね、
うんうん、ただこれがね富野やったらねもうちょっと何人か殺してっていう接点があるんです
か、
うん、
ドロドロさせますからね、
うんうん、
それはそれこそねタービンズの三人のお姉ちゃんの誰か殺すか
そうなんですよね
ねえ、ここがね、岡田マリー脚本っていうところで。ちなみに今回は岡田マリー。
乾いてたからもっと乾くんか思ったらだんだん潤ってきちゃって。
もうベッタベタのね。
ベッタベタやろ。なんかつまんねえな、これ。
まあなんかね、そういうの好きな人は好きなんでしょうね。まあだから、よう見て、ウィキペディア見たら、やっぱ今回は岡田マリーかっていう。非常に流されやがって。
ですよ。
メカニック大張さんの名前が上がってるのに全然戦闘シーンがないっていう、ね。
大張さん。
あれでしょ、ガンダムフレームでしょ。
ああ、あの辺。言われていればフレームが大張り出ししてたような。
いやー、でしょ どう見たって、ね、なんか光の入り方みたいな。
はいはいはい。
まあ、完全に大張さんじゃないですか、僕が大好き。
そのためだけに引っ張り出された。
まあ、くしくもね、もう、土曜日、放送の前日にもう、GM のバルバトスが発売されてる。
ああ、
ね、
うん。あ、そうなんですか。
はい。土曜日にさ、前もって。
あ、もう来ますと。
うん。前にちゃんとこれ、売るよと。
でもそれやったら CM 入れてくださいなっていうのはありますけどね。
いや、だから HG の時にちょっと力入れすぎたとか。
かもしれん。
まあ、実際、売れてますからね。
うん。
あ、売れてるんですね。あ、それは良かった。うん、それは良きかな、良きかなですよ。
いやー、やっぱり、うん。まあ、そんなにね、外れてはいなさそうですよ、今回は。
100人とかって引き出してんで、ほんまにどうなるんかと思った。
まあまあ。
まあ、ガンダムが売れてれば、まあ。
そうそう、ガンダムが売れてればね、一応ちゃんと量産機もね、ちゃんと作ってくれるんですよ。ガンダムが売れんかったら量産機すら出ないガンダムだって。
そう
ね。あとではね、あったんでね。
そうや。
まあそれはガンダムしか出ない作品やったらしゃあないとは思うけど。
ああ、そんな作品もあったんですね。
ウィングとか X とかがほんとね、ガンダムだけが出て、ガンダムが売れんかったからガンダム以外が出ずっていうね。
ああ、確かにせいぜい出てもトールギスとかあの辺ぐらいでしたもんね。
そうですよ。エアリーズとリオを出さんでどないすんねんっていう。
わかってんのか、まあな、でもな、バンダイやしな、みたいな。
確かに。
いや。うん
まあ、今回のバンダイの HG の売り方もまたえぐいけどな。また武器別媒介用、みたいな。
いや、もうそれはほら、あれじゃないですか。もう、ビルドファイターズで培った。
まあ、培ってますけどね。
いや、意外と売れるぞ、これっていう、ね。
うん、味しめやがった。
モビルワーカーだけでも買うやついるんじゃねみたいな。まあ、事実、売れますからね。
うん、まあ、買ったバカここにおるからね。
見事に。
見事に乗せられてるバカいるから
ね。ビルドファイターズの時ね、あんだけ出てくれるとね、嬉しいですよ、やっぱり。
うん。
その遊び心というか、
うんうん、
ね、ああ、まあ買う側、スクランは別として、そう、
だからあの片腕用しかパーツがなければ2個買うとかね、普通に、
あ、そうなんですよね。
ね、ジムに縦四つも出したいとかね、いろんなよく出てきますよね、そりゃ。
あるよね。
ああ、やっぱ選択して大事なんですね。
まあね。
うん、
まあまあ、だからそういう意味ではね、ガンプラとしては、だからその作中再現も大事だけど、やっぱり自由がある方が、ね、うん、遊べるというか。
うん、だからもう、ビルドファイターズでも先にもう川口名人が、ガンプラは自由だ
そうですね。
言うともね。
でも大事なんですよ。ガンプラは自由なんですよ。
うん、
だから、よくね、ほら、ファースト至上主義の人っているじゃないですか。良、
うん
うん、
くも悪くも、
うん。
で、そういう人たちはガンプラもなんかその枠にはめたがるというか、
う
ん、なんかしらそういうなんか呪いにかかってる感が僕はあって、うんうん、別にそれは否定はしないけれど、
うん、
ガンプラをその枠にはめてほしくないんですよ、
うんうんうん。
ガンダムを枠にはめるのはもうだってファーストしかないからっていうんやったら、そらそうですよって言うけど、
うんうん、
ガンプラは違うぞと。
そうね、
現実世界のもんやから自由やでっていう。ホミノのもんじゃないでっていう。
うん
うん、そういうものもんでもないし、お前は主義主張のもんでもない。
まあ、それが、主張が、バンダイの主張っていうのが、ビルドファイターズやと僕は思うんや。
うん。まあ、そうそうそう。だから僕はすごく、ビルドファイターズが好きなのは、そういう、
うん、
ね、好きにすりゃいいじゃないっていうのと、うん、多分好きやからやれるっていうところの、
そうや
ね、バランスなんです。
タウンエーのヒゲを描いたっていいじゃないかっていう。
そう
ね、
好きにしなさい。
好きなヒゲにしてもいいじゃないかという。
いいじゃない。
踏みな出てもいいじゃないと。
そうそう。それを自由。
自由。
自由なのです。
うん。
それをどう改造するかも自由なのです。
うん。
いいよね。
ああ。そこ、うん、そういえばそういうところが、やっぱ、うん、大事じゃ大事ですよね。
さあ、どう。もうグシオンがいつ出るかな。
ああ、じゃあちょっと予告の方に、じゃあグシオンの話題が出たんで予告の方にちょっと行くと、うん、
はい、
うん。まだ本編ちょっと語りたいとこある、そこ置いときまして。うん、
はい、
予告、チラッと出てきたん、あれグシオンちゃいます？
あれマルフィ
ーです？いや、違いますね。
あ、ちゃうんですか？
うん。
あ、ついに出るかと思ってたのに。ただガンダムエキスポでグシオンが、なんか結構評判良かったんで。
ほ
う。まあ、そう。いや、カエルみたいな顔してない
。うん、でもよう見たらやっぱりガンダムっぽい。
あ、
目離れ取るって。
あ、目離れ取る。
うん。
どう見てもカエルやで、ケロケロケロって顔して
る。ノリやし、みたいな。
かわいいとか思うで。
うん。でもあの発表があって、次グシオン出ますって言ったら、あ、タイミングええっていう。
うん。
ちょっと、年末商戦売りに来てるなって思ったんですけどね。
いや、それは狙ってますよ。もう、年末どころかもうクリスマス。
うん、うん、でも次に出しとかんと、多分説明戦闘が交互に出るとなると、日程的にですよ。
日程的な、
うん、あと5回ぐらい。来週5日でしょ。その次19日、12月20日日曜日が次の戦闘会になるはずなんで。
なるほど。
来週も戦闘なさそうですね。何か引っ張ってたような。
いや、でもなんか、で、ちょろっとはやるっぽいじゃないですか、
横っぽい
見てたら。うん。まあ、どこでどういう戦闘になるのかは全然ね、
うん、
行くぞ地球へって言って、そこで終わってました
から、ね。終わってたからね。
うん。
まだちょっと人道地はあるんやろうけど。
うん。
うん、でもまあ、まだギャラフォルム出てこなさそうですからね。
ね。
どこと、じゃあ戦うのっていう。
そうなんですけどね。
っていうか、私、一回火星に戻ると思ってたんですけどね。
いやいや、あ、そう？いや、僕はあれ戻れないっていうのは
分かった。なんかそのまま行くみたいで。だからここで、パーツも売れたし、火星のコラにも、それこそあれですよ、甘いお菓子を、まあ、持って行ってあげないと。
まあ、送金はできるんでしょ、あれ。
うん。
一応。
まあまあ、そら、お金だけの、家族ですから、彼ら。お金だけの問題じゃなくて。
うん、まあね。うん、
そこはちゃんとこう、お父さん、オルガお父さんが、
うん、
オルガお父さんとビスケットママが。
そうですよ。そうそう、そんな感じになってきたよね、でも、本当に。なんか。
なんかね、うん、でもまあまあ、一応ビスケット君の反乱フラグも一応収まったみたいで。
ね、意外と、あーないにあっさり、なんか、ちゃうのも、
まあね、
面白くねえなと。
ベタっとしてるっちゃしてるんですね。だからオロガ君が弱みを見せて家族と出したら、せやな、みたいな。
せやな、っていう。
家族ってお前妹おるやんけっていう。
まあでも、オルガ君、だんだん崩れてきましたよね、逆に。
ああ、キャラ的に。
最後、おえーとか言って。
団長は。
あれ、また BPO がうるさいじゃん。もう子供が酒飲んで女飼ってるって。
いや、だから表現のギリギリのラインをちゃんと。
まあ、確かに。勝ったとは言ってないですからね。つやつ
やや
な、お前。
つやつやな。
テッカテカなだけですから。
テッカテカやもんな、ほんまあれ。
テッカなんだけにって。
テッカなんだけ
に。そうか、そこか。
デルデルさんみたいな。
あ、でもその後ヤマギくんの態度がちょっと気になりましたね。
ああ、そこ行きます？私そこが一番今日語りたかったところなんですよ。
なるほどね。
おお。だから、そのためにちゃんとキャラクター表表を開きましたからね。
そういうことだ。
シノさんですよ、シノさん。ノルバシノさん。
ノルバシノさんがね。
テッカテカ
の子はもう、女やもん、もうずっと。
まあね、ピアス開けてますしね。でも、チャラ男っていう。
うん、チャラ男ですよ。
で、まあ、今回はそれをなんか、久しぶりに女こうたしって、テカテカになったしっていう。あ、っていうことは君はもう童貞じゃなかったのねっていう。
ただ付き合っていった友人はやっと女を知ったって声ね。
そうですね。
うん。
まあ発言の中にもね。
やっぱりね。
大人になりましたし。
なりましたしっていう。
となると、じゃあ、秋広くんとオルガはどうなのっていう。この童貞レースですよ。童貞一枠をオルガいつかっていう。アキロクはもう、予告でも言われた通り、もう完全筋肉キャラ、
ね。そうですよ。ガチムチですからね。
ガチキャラ
もう、もう筋肉に意識を集中させてますからね。
もう、ひどい予告やったもんね。
うん、予告で遊ぶっていう、なんかそんなパターンになってくるの。
なってくる
の。アキロクに対しての、ラフタの、
夜のなぜよりみたいな。もう一戦みたいな。ああ、そこで。
ビッチさんが、もう、しつこいわねえって変な。
そう、前とは全然違って余裕がだんだんなくなってきてるっていう、
ね。そうそう。
しつこいわねえと大体。
そのうちって感じ。
だからそこで、まあその童貞レースも気になりますけれど、ヤマギくんですよ。個人的に注目してたんですけど。金髪の鬼太郎と言われてますけど。
ああ、なるほどね。目が
隠れてる
からね。私はもう桜大戦のレニって呼んでるんですけれど。だから彼がですね、ちょっと見直して確認しましたけど、第7話。
うん。
戦闘シーンで。
うん。
頭、CM カットをして16分あたりからなんですけれど、報酬の変わるところで、なんか山木くんが、法の整備をしてるときに、しのくんがやってきて、おかばれ、みたいな、シーンがあったんですけど、そこで、ちょっと
手を差し伸べるとこでしょ？
そうです、そうです。うん、あれが。
パッと握って、それをスーッと上掘り上げて、自分が乗り込むっていう。
その後に、こうなんかその握られた手を見て、こうグッてこうなんかやったりとかっていう。
うん、
で、どうでしょう？
いや、
どうでしょう？
で、どうでしょうも何も。
どうでしょうも何も、もう、もうしょうがないやん、あの場合。うん、で、もう今回のあれって見たらさ。
で、女の話をしたら、
もう
顔を背けるっていう。これはどうでしょうね。具体的に言うと、ホモフラグがあるのか。ヤマギくん実は女の子なのか。
ああ。
なんかね。
まだ、そこまで。
ホモフラグ立てるとね、多分またうるさいんですよ、BPO が。
いや、というかまあ。
一応公式サイトには、鉄火団に所属する無口な少年って書いてある。
そうなんですよ。
いや、まだでも。
さんもね、男の子なんでね。若い男なんで。
いやいや、それは関係ないですよ。パクロミなんて。サクロミなんて女でも男の子をやるんやから。
ね、小亀宇先生とかね、男八段。
そうですね、男八段。ね、
もうあの辺もね、ありますから。
うん。
別にその男が声を当てたキャラが女の子だっていいじゃない。
そう、いいじゃない。
大丈夫ですよ。与那賀翼さんがいるじゃないですか。
そっち行きますか。
そっち行っちゃうんだ。
え？
まあ、まあ、そうです。
まあでもただその、なんていうんですかね、ここでホモフラグを立てるとこう、いろいろまた問題ありそうじゃないですか。
まあ、なんだっけ、
深夜やったらね。
ね、好きなだけやったらええやない
か。まあ、うん、あそこの場面だけ見ると、なんか、ただ、山木くんがまだ子供やから、不潔っていう。
ああ、そうなんですよね。あの、なんか女に。
大人って、
大人って不潔っていう、こう、
憧れて
る。なるっていうのが、まあ一応、それがあるんじゃないかな。
ああ。
で、見るのが、まあ、一般的、
うん、なるほどね。ただ、その7話のシーンと合わせて考えると。
そう、ちょっとね。うん、ただ、ノルバを、の、には憧れてるんちゃうかなっていうところもあるんよね。あの、これ、
なんかあの、
三日月くんに憧れてるあの子みたいな感じ。
ああ、なるほど。
ただ、その、戦闘の、こう、男らしいのに、なんか女にうつつむかして、アキヒロを見習えよ、みたいな。
そうそう、
あいや、だから、アキヒロを見習ったら違う方向
へ。いや、違う方向へ言うか。
筋肉だるまになる。筋肉、
いや、まあ、あの、まあ、本当にこう、みんなを守るために、言うてもナンバー2やんか。
まあまあ。
三日月に次ぐ。だから、お前も頑張れよ、みたいな。
あ
その、思いがあったと見るのが、一番、
まあ、無難というか、まあ、
無難ですよね。
あんまりね、深読みしてね、当たったためしかないんでね、今のところ。
どうも当たりがな、悪いからな。だから、やっぱり、こう、パッと手差し伸べられて、ぐっと逃げられて、
ただなんか
あの辺にね、やった時っていうのは、やっぱ、男らしいと、やっぱりこう、行くんだっていう感じで、憧れるか、こう。やっぱお兄さんだなと思ってんけど、なんか女にうつつぬかしてんのに、ええですかなって
。
ちょっとっていう風に見るのが。
ただその辺ね、あの、サブキャラのストーリーを、あの、深掘りするほど、この子ストーリーに絡んでこなさそうですしね。
まあ、まあ、ね、キャラクターの数とね、あれですからね、ストーリーの尺を考えたら、
他にもうちょっとね、あの、背景をあの深くする子がおるやろっていう。
いや、だから多分、その、含みを持たせといて、まあ、あとは、もう君たち、薄い本でも書きなさいよ、っていう
、ね。ああ、もしかガンダムエースで
連載とか。ほんまに今回のこれってね、もうその資料提供アニメなんですよね。
そう
もう使って使ってみたいなのが多くて。
まあまあ、そうですね。素材集です。
素材集ですからね、ほんまに。
あそこまでやられるとね、ちょっとね、あの、個人的にはもうそこまで求めてへんねんけどな。
うん、まあまあ、あれですよ。多分、もう、プレゼント的なもんですよ。これからね、あの、年末のお祭りに向けての、あの、今から頑張るあなたたちへのプレゼントです。
サンライズからのプレゼントです。
そう。
サンライズから個人
資金。せっ今からじゃあ間に合うんかなっていうところも
ある。大丈夫ですよ。コピー本やったら間に合います。
コピー本とかね、もしくは、あの、最後数ページちょっとなんか、ね、あの、イラスト2、3枚ちょっと、なんか入れたいなーっていう時用のネタにいかがですかっていう。
ページ余った時用に、こう、例えばこう、オルガ
とか。そう、3ページぐらい。っていうね。いかがですかこう、ちょっと、袴とか、いかがですか
そうか。
こっちもありますよっていう。
袴でくんずほぐれちゃいますな。
そう。年賀状とかいかがですか、
ね、そうか。
そうだから時期的なものを考えてグッズも作れますよっていう。ポストカードどうですかっていうね。
うん。俺も、あの、グッズで、あの、ね、並べておいたらちょっと花も出ますし。
ね、この冬込みすごいですね。
いろんなものが。年賀状が並ぶかもしれない。
なんか、オルガ一色になりそうやね、なんか。
もうみんなね。
もう、そう。まあ、オルガとあれと、
もしくはポスプレがぜひ、
ちょっと、オルガにずっとスポットが当たりすぎて、あれなんですけど。
でも次は三日月会っぽいじゃないですか。あの、悪い顔をしたアトラちゃんとか出てきてたし。あ、それ、あ、だからそこでちょっと私が予告気になった、あの、一瞬出てきた、あの、おばはんのおっぱいですよ。あれ誰っていう。
そうやね。あれ誰やろ。
ああ。私はもう桜ちゃん一択ですね。
え？
いや、話の流れ的にない。
あ、
いや、何をおっしゃいますやら。
いや、あの傲慢な、傲慢ですよ。
それがでも、あの、一応、あの、口の横のシワと、あの、顎のたるみっぷりからして、あの、豊島キャラではあるのは間違いないと。
うん、ちょっとね、老けたが。ちょっと浅黒かったじゃないですか。
いやー、でも、関わりある豊島キャラって言ったら桜ちゃんぐらいですからね。もうあのパツキンはだからカツラですよ。で、あの農作業服をコパッと脱ぐと意外と私すごいんです。
いや、違うと思う。
薄い本当。
いや、違うと思う。
薄い本でも無理がある
わ。無理があると思う。
ビジースケット桜ね。
僕一瞬パッと見たときはあれは、なんか、姉さんかと思ったんやけど、ちょっと老けてるかなって、
うん。あれは全然、すんたらずというか、背の大きさ的に全然ちゃいますからね。うん、
多分ニューキャラじゃないですか。
ニューキャラ、いやでも過去回やりそうっていうのを考えると、私はもうそこしかないよなと思ってるんですけどね。うん、
なるほどね。
楽しみやね。
そこの予告が、うん、じゃあ、一応私の予想は桜ちゃんっていうことで。
当たったらな。線が出るんかね。
当たった、あのおばあ、実はあんなおっぱいしとったんかっていう。10年前はあんなって。
いや、
当たったらウーロンちゃんをおごってください。
それはないと。
あとなんかないです。私、あともう一つあるんですけど。
どうぞ。
ああ、オルガ君にハンカチ渡した、こう、あれだ。
そうそう。
あのお姉さんですよ、
ね。あのお姉さんね。
何者なんでしょうね。
何者なんですね。
なんかね。一瞬で私は監査官の身内かなと思ったりしたんですけど。
ああ。
パツキンヤシっていう。
忍び込んでる、あれがそう、ほんなら。
ああ、なるほどね。
あ、そうか。
だから、ね、考えた。再生にいててっていう話やったら。
うん、
そ
うか。まあまあ、でもその裏に詳しそうではないんで、多分、それとはまたちゃうとは思いますけどね。ただなんか、ギャラホル関連でなんかこう、あそこに渡りをつけるか、情報を得ようとしてるか。う
ん、でも、あの、なんか飲み屋では常連みたいだったね。今日は騒がしいわね、みたいな感じで。
そう。
飲ませんねっていうことは相当馴染みやな、という。
ね、キャラデザ的にもいい人っぽいんでね。だから、マチルダさん的な、オルガに対するマチルダさんであるのか、
なるほど。
もうちょっとなんか別の役割があるのかっていう。なんかこう、意味ありげになんかこう、できてましたからね。
まあそうですよね。
でも、あれで分かったんやけど、オルガってあんまり女に興味がないみたいね。女くせえっていう、あの一言。
いや、それが、
あれは巻き惜しみですよ。
そう。いつテッカテカになるか分かんないです。おー、マジ
で。テッカテカ。
唇あたりがつやつやりだと。
団
長が輝いてるみたいな。
テッカテカ流行りますよ、そりゃ。
あれ、今度は隊長が、みたいな、団長が、みたいな。
みんななんかちょいちょいテッカテカですやん、みたいな。
なんか隠れてええもんでも食ってるんやろか、ってこう、この年少組が言いながら、その、なんかあの子がまた顔を背ける。
なんかみんな一汗かいてるけど、みたいな。
そう、一汗かいて、テッカテカに。
あ、秋広だけは変な汗かいとんけど。
あね、一番裸が多くてね、あい声も多いんだ、ほい、怖いのに。なんであんなに燃えないんだろうっていう。
ねえ。
もうあれこそ誰向けのサービスやねんっていう。
謎のね。
謎のサービス。
謎のサービス、
ね、
まあまあ、今回に関しては私はそれぐらいですかね。だからあのお姉ちゃんがどう絡んでくるのかっていうあたり
は。ちょっと謎が。
謎の女性ではありますけどね。ニューキャラですからね、一応ね。
ただ、なんかでも今回はこれで終わりっていう感じでもありますけどね。で、2期かな ?2 クール目ではちょっとあれなんで、2期ぐらいでこうパッと出てきて、あんた、あん時の、みたいな。
ああ。
かな。
ちょっと顔見せぐらいっていう。
なるほどね。
まあね、地球圏の勢力が今んとこ全く出てきてないですからね。
まだ全く
見ても、ヒゲのおっちゃんぐらいですからね、アーブラウカなんかの。
どうも、まあ、地球はもう地球へ行ってからなんやろう。けどね、
多分。でしょうかね。まあ、地球に行ったらね、逆になぜさんとかね、出番なさそうですからね。
でも、あれはあれでもないんじゃないの？あっちの方の。手和組は、一応彼らが責任持ってまた、アイナさんを送っていくっていうのはそのままだから。
そうですね。
まあ、補助はいろいろ受けるんだろうけど。
まあね、固めの杯やったらここで終わりっていうわけにもいかんでしょうし。
まあだから、ちょうどいい、その、あれでしょうね、その、勝手に話が進むっていうより、まあ、道筋を立てるための大人キャラを入れてるって感じでしょ
うね。感じですね。
まあ、そういう意味ではね、ちょっとキャラ。
これまでのガンダムの傾向から、最初は、その、道案内でついてきたけど、やっぱり戦いに巻き込まれて、タービンの中の誰かが、戦死したと。そしたら、やっぱり恨み武士とかも出てくるから、それで、もしかしたら、
それはそれこそ、あだ討ちっていうのもあるでしょうしね。
誰が死ぬかいな。
地球まで送ったら終わりだと思っていたけど、
まあまあ、まあ絶対終わりにはならないでしょう、
ね。まあね、誰が死ぬかって言ったらね、それはもう姉さんか、なぜさんかどっちかしかおらんでしょうからね。
なぜさんが死ぬんかな。
まあインパクト的に考えると多分なぜさんが死ぬっていう。
秋広をかばってラフタちゃんが死ぬ。
ああ、でもあのビッチさん死んだってね、あんまりね。
いや、もうそこはやっぱり、一斉にね、っていうパターンもありますから。
ああ。
で、ラスト数話で一気に皆殺すパターンっていう、ね。
まあまあ。
まあ、ビクトリー方式がありますから。そりゃあ、ね。
ビクトリーで言えばね、でも、ドビタでシュラプ隊ですからね。
うん。
毎週一人一冊みたいな。
もうだからガツガツ行くパターンもまあ泣きにしもあらず、
まあでもそれは終盤でしょうね、あくまで。
まあでも考えたらあのどっちかは死ぬな、確かにビッチさんかあの冷静な子は死ぬかもしれない。
あ冷静な子は多分そこまで。
アジーさんはなぜさんの彼女なんでしょうか。
いや全員やん。
全員。
もう一応ね、
もうあの館にいる女性は全員っていうことになってるから。
でもあの公式サイト見ると、阿弥陀さんは第一夫人になってて、ラフタちゃんは彼女ってなってるんですけど、アジーさんだけは何も書いてないです。
多分子供産んでるか産んでないかちゃうかな。
なんかそんな気しますね。
ぐらいでしょうね。
赤子は5人やけど、まだもっとちっちゃい子はおるって言ったから、まだあの子若いし、
まだね。
産んでるか産んでないかじゃないかなと思う。多分。
まあ個人的にはね、
いや、なんとなく。
スーツ姿、なんで、
一人だけパイロットしたんです
か。なんでそれずっと、門付きもその上着てるよ。
多分、HG の箱絵になると死ぬんじゃないかなと、僕は。
ああ。
その辺で判断しますか。
単に僕、その判断。で、百里は彼女一気やけど、百連って言ったら、アジさん乗ってるから、彼女が死ぬかなっていう。
ああ。
それこそね、さっきの話じゃないですけど、死んでもあんまインパクトないよ、今の。
だからそこを持っていくなんか別のね、話がないと。
エピソードね、やっぱり一本挟んでもらわんと。
なんかあるんちゃうかな。彼女がついていくかな。なんかあるかなと思うんだけど。えらい、子供らには人気やったし、ゴリゴリやってたし。で、アトラさんとやってるのは彼女だけやん。意外と馴染んでるのが、あの子やから、
そう。
なんとなく、心情的に言うと、こう、子供と仲のええ子が死ぬっていう。
でもそれやったらもうちょっと触れ合いのシーンを
重ねて。まだあっちゃうかなとか、これからついていくのかなとか、っていう気は、せんでもないなとは。
なるほどね。
ちゅうところが、まあ私の予想。ことごとく外れてるけど。
タービンズ側で、一番やったら、アジさんと。
じゃない。根拠は HG の箱とか言って。一番薄いわ。
いや、意外とそういうところから、
最初に、最初に死んだから言って、それかっていうのが。
そうですね。
それで、だからここで優遇されてたんや、みたいな。
じゃないかという。まあなんか、三角さんなんか予想あります。
予想は特にないですけどね。まあとりあえず、まあ毎回多分そういうホモ要素は入れてくんだろうなっていう。
まあずっとですもんね、ほんまに。もう毎回言うことってそこですよね。
いやだから多分そういう需要があるから多分こう供給してはんやろうなっていう。
でもね、
ちょっとしたアトラちゃんとアジさんが、ゆりもんにならないか。ならんな、これは。
あんまりね、アトラちゃんがそういうキャラじゃないんでね。どっちかというと、ビスケットの妹。
いいお嫁さんになるわよとか言われとったからな。
でも、憎ったことないね、私。
あまあ、男選びを間違わなかったら、いいお嫁さんになるっていう意味深なこと言われてたけど。
もう
あの辺ってでも何なんかなって、あの会話って。
いや、それこそあれでも、岡田マリー好みのもなんとなくこんなに入れとけっていう。
岡田マリー節でしたね。
ほんとなんとなくよね、あれ。なんか、
あれ
ね、額面取りしたらあのことなんか、ほんな三日月くんがひっつくんかなってこう、思うやん。あれをそのまま真に受けたら最後。ねえ。
まあでも、はたから見たらね、もう、三日月の彼女っていうか、アトラちゃんは惚れてるっていうのは分かりってるんでしょうかね。でも、
三日月は全くあれないしね。なんか。
なんか大事にはしてるけど、なんかそこからそれ以上に発展するかっていうと、そんな気は全然なさそう
です。でもやっぱり、ただアイナさんを大事にしたって言ったら、やっぱり、テイワーズが間に入ったら稼ぎ少ないやんなんてなことを言うとったから、かっちりもう金だけやな、こいつもっていう。ただほんまにこう金ずるっていう風にしか彼女見てなかったのかなっていう。
親切してっていう。いや私逆はさ、そこは逆ですね、なんか。一人の、個人として認めたからこそ決めるのはお前やっていう。
まあそれも。
多分ね、金ずるってか、それだけの話やとね、三日月君あんなアドバイスはしないはずなんですよ。
まあ、それ言うたから、大将が惚れたんやろうけどね。
こいつなんか。
金づるの話出た時も、あれ、あくまでも、止めた方が良かったかなと。でも、そこでちょっと思いとどまったのは、要は、僕じゃなくて、結果団の方が彼女を、まあ、金づるとして考えてるんだったら悪いかなと。
なんかね、メンツがとか。
っていう、意味かもしれないな。
なるほど。そうか。
そうすると本人はマンタラでもない。
ないんかな。なるほど。
可能性もあります。なかなか。
まあね、お嬢様自体はね、まあ、三日月くんに声かけられたら、ぼーっとなるぐらいのチョレさですからね。
いや、もうほんま、お姫さん超チョレーからな。そうですね、もう畑で手握られて引っ張られるだけで超チョレーからな。
今回もなんか言われたから、よし、私決断しましたっていう。
ね。
なんか意外と影響されとるっていう。
トウモロコシ畑からもう来てますからね。ですね。
じゃあ、そんな感じで。
感じで、
この、予告がね、次回の予告が全然予告になってないんで、来週どうなるかさっぱりなんで。
わからへ
ん
ね、
もうそれはもう、いつものことを。
ですね。
だから、早い話が、次回予告の内容がどうこうじゃなくて、次回見ろよ、お前っていう意味しかないんですよ。
ないよね。
ああ、もう。
だから結局、話をしたら、全部、その、ドラゴンボールの前回のあらすじぐらいにまとまってしまうような話でも、あんな話をして、いやもう筋肉の話しといたら来週も見るやろ、みたいな。ね。
だね。
で、結局なんやねんってなったら気になって、もう一週間、いやもう筋肉関係ないやんって思いながら多分次の週見てくれるであろうというね。作り手側の意思がね。
もう、どんな意思やねんっていう。
まあそういう意思やね。
そうです。
うん、
まあ我々はもうガンダムを見ること強いられてますからね。
まあ、すっぱれかっぱれ、こうやって、ね、男4人がガン首揃えて、すっぱれかっぱれ言うてる割には、な、見にひんのんかいって、いや、見るんやけどな、っていう。
見るけど、っていうね。
見ますよ、そこやね、っていう。
そら見るよ、っていう。
そういうことですよ。
うん。
そういうことです。
そういうことですよね。
そういうことですか。
綺麗に乗せられてるんや。みんな。
そうです。そうです。レールのね、上にいるんですよ。
いるんや、みんな。もう一つの、もう、列車に乗ってるんや、もう。
じゃあもうそこも乗って、もう突っ張るしゅうしかない
んないんですよね、これ。最後まで。ま
あ、そういうことですよ。
見届けてやろうじゃないか。
ああ、じゃあもう来週も走りましょうということで。
みんなで走ろう。
はい。
そうだ、みんなで走ろうというのが、合言葉で。
まあ、来週も見ましょうかっていうことですね。
じゃあ落ちたところで、こんなもんでよろしいでしょうかね。こんなもんでよろしいかとあれですけど。
こんなもんでしょうね。はい。もう、細かいことをもうこれ以上当て字を突っ込んでいったらキリがないしさ。
うん。盆栽ってなんやねん、
盆栽。盆栽ってなんやねんって言い出したらキリがないしさ。
まあ、そうですよ。
これ
言い出したらキリないって。はい。
その辺はみんな思うとこと一緒やから、あえて言わないよね、もう。
うん。 言わんでええかと。
あの、当て字もいいよねっていうとこでしときましょうか。
うん。フォーカスとってっていう。
そうなんですねっていう。じゃあ、まあ、そんなところで、今日はお仕掛けにしました。
はい、はい、じゃあ。
ですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。